76.5.
市役所からこんにちは。続いてはワクワク高山のコーナーです。さまざまな市民活動団体の活動をご紹介しているコーナーです。今週はモフッコヒダの今朝丸さとみさんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
このコーナーには、ね、これまでにもご出演いただいていますが、はい、このモフッコヒダの活動について改めてご紹介いただけますか。
簡単に申し上げます と、家庭とか、地域に暮らす犬とか猫とかですね、身近な動物に関する、ご相談事とかそういったものを、受け付けている団体ということになります。
これから子どもたちの夏休みが、始まるということで、街も賑やかになるかなと思いますけれども、ただ今、少子化と言われて子どもの数が減っていると言われています。どちらかというとなんか今、飼われている犬猫の方が子どもの数より多い時代だなんていうふうにも、
ね、
言われていますけれども、そういった中でやっぱりそういう動物に関する相談を受けていただけるモフッコヒダさんのような存在っていうのは、とっても大事なというか、意義のある団体なのかなというふうに思うんですが、
今ですね、去年だけでも、1年間で流通するペットの数が10万頭増えたって言われてるんです。
そうなんですね。
で片方では殺処分とかも相変わらずありまして、子どもが少なくなったからということだけではなくって、やっぱり、一生懸命働いてきた上で、ちょっと老後はそういったものとね、ゆったり過ごしたいなっておっしゃる方も増えていることは確かだと思うんです。ただそれだけにまつわる問題も非常に多様で、しかも、なんていうのかな、精神的に重いものになっている気がするんですね。そういったことでどこにも相談できないという悩みをお持ちの方がたくさんいらっしゃいまして、そういった方の声をちょっと聞いてどうしようかなって一緒に考えていくみたいなことをしているということなんです。
今週はどんな、お話を。
そうですね、その中でも今年特に目立ちますのが、外で暮らす猫とか、そういったものに関するトラブルが非常に増えてまして、前はですね、子猫保護した保護してくださいみたいなお話が、子猫1匹2匹とかだったんです。今はね、10単位なんですよ。ものすごい数のご依頼が1箇所からあるんですね。でそれはどういうことかって言いますと、皆さん避妊去勢のこととかだいぶご理解いただきまして、そういったものはある程度定着しつつあるんですが、そのたくさんいる地域っていうものが固まって残ってるんですね。でそういうところで、1匹のメスが産んだ子が翌年にまた産むと、いうことになりますと、ネズミ山ならぬ猫山式に何十何十、しかも多いと年間3回産むんですね。もうすごいことになるんですね。でただ、そのほとんどは死んでしまうんですけれども、やっぱりそれを見るのが辛かったり、それにまつわることで、それを大事にしようとするのか、それとも排除しようとするのかっていうので、腸内のトラブルにまで発展するっていうことが非常に多くなりまして、現在調整中のところが何件かあります。
犬はもちろん以前から人気がありましたけども、それを上回るような勢いでこう猫ちゃんの、人気がここ近年高まっているじゃないですか。で犬っていうと狂犬病の予防注射だったりとか、そういったところでいろいろと皆さん、しなきゃいけないこととか分かっていらっしゃると思うんですけど、猫ちゃんっていうとあまりそういう話を聞かないので、飼うにあたってどういうことをしなきゃいけないのかっていうのをまだ知らない方もいらっしゃると思うんです
けど、昔ながらに自然に共生してきたような犬っていうのは飼うって意識があるんですけど、番犬とかで猫って納屋の番人だったりなんかで自然に共生してきた関係があるもんですから、飼うっていう意識がまだ新しいんですね。でその飼い方っていうものもやっぱり今は室内でないとまずいよっていうことの理由がたくさんあるんですけれども、一つ一つについて新しい概念なんです。でそれを皆さんにお伝えしていくまだ過渡期なんですね。そこで意識のギャップというようなものがありまして、それが元でいろんな地域でね、いろんな思いの届かないこととかいろんなことがありまして、もう夜に助けてくださいみたいなお電話が入ったりとか、そんな状況なんですけれども、やっぱり私たちその避妊去勢をして、外におるにしても何にしても避妊去勢をしているということで管理ができる、 っていうことが大前提なんですが、うん、まあ、外に普通にいる子を全部やるっていうのは現実難しいもんですから、あの少しずつ慣らしながら、捕獲器で捕獲をして避妊去勢って進めてるんですね。でもその過程で一回慣らさなきゃいけないのである程度、でそれを、まあ、餌やり禁止っていう話が一時なんかこうテレビとかでもすごく取り沙汰されて、餌はやっちゃいけないんだ、それが小学の根源なんだみたいなあの風潮がちょっと一時あったんですが、今それでは解決しないということが分かってきてまして、なぜかというと生きているものだから何とかしていかなきゃいけないので問題が広がっていくんですね。餌をやらないことで広がっていく、でゴミを漁るとかいろんな問題が新たに出てくるもんですから、逆に今は餌を一箇所であげて糞尿の管理もしっかりして、そこの地域にとどめる。
ああなるほど、
でその上で避妊去勢をすればいずれ淘汰され、あの少なくなってきますよね。そういう一箇所にとどめるという管理方法を今推奨していってるんですけれども、あの排除しようとすると広がるだけで絶対収まらないんですね。でそこで、まあ、一番問題になるのがその精神的な問題でして、あの排除しなさいっていうことを言われた人って泣く泣く捨てに行ったりするんですね。でそうするとそれがトラウマになっちゃったり精神病んじゃったりする方もいらっしゃるんです。なぜかというとそういった方っていうのはその末路を想像できるんですよ。どのように泣くなっていくのかとか、末路がどうあるっていうことを想像してしまう人が心配をするんですね。でいなくなればいいって単純に思う方っていうのはそこまで想像しないんです。なのでそこに感覚のギャップがどうしても生まれてきまして、そういった面でもどこまで行っても平行線で、どこまで行っても感情論になってしまうんですよね。でそこでやっぱりあの、まあ、思いやり、要するに想像力ですね。で想像力をお互いに持って、あの嫌いな人も好きな人も、まあ、生きているものがいなくなる、なくなるということは末路がある、何らかしらの末路があるということをちょっと考えていただいて、でしたら生まれない、
そうですね、
っていう選択肢を選ぶということが、まあ、一番スマートなんじゃないかと。本当は生命のね根本から考えるとすごい、まあ失礼な話なんですけれども、でも現代社会においてはそういう選択肢が一番、まあ、あの穏便に済むんじゃないかなっていうことなんですね。
ペットを今、ね、飼うっていうことは、本来であればそうやって可愛いペットと一緒に生活することで癒しが与えられたりすることだと思うんですけども、先ほどこちらとお話があった通り、こう精神的に、ね、そのことで病んでしまったりとか、いう方もいらっしゃるという中で、こうやっぱりどうしても人間も年を取っていくように、ペットっていうのも年を取っていきますよね。そういう中でいろいろ苦しみとか悩みを抱えていらっしゃる方も増えているというふうに。
そうなんですね、これあのペットって昔と違って残り残飯あげてるとか、そういうふうじゃ今ないので、管理がすごくお金かかるんですよね、で感染症のリスクも高いですし、で長生きになってきてるので人間並みのいろんな、ね、病気になるわけですね、そうすると飼育費がまずかかるということを念頭に置いていただいて、で欲しいなっておっしゃる方が、まあ、割とリタイアされた高齢の方であるということも考え合わせると、それこそペットとの老老介護みたいな状態とか、どちらにも医療費がかかるみたいなことになってしまって、で途中でやっぱりあの自分の方が先に飼育できるような状況じゃなくなった場合に、じゃあそれをどうするのか、残された子をどうするのかっていうのを、これね親族会議になるぐらい大揉めに揉めるんです。
そうですよね、
なので、あの、まあ、少なくとも飼われる方は自分にもしもという時を考えて、まあ、積み立てをするとかですね、もしもの時のための貢献を選出していただく、で、まあ、あの高齢になるペットに備えた医療費とともに、もう絶対信頼のできる、これお金目当てじゃ困るんですけど、絶対の信頼のおける方に託すっていうルートを必ず用意する必要がある。で私たちが里親募集をしておりますのは、それを代行させていただくような形なんですね、で、まあ、あの私たちのやっている里親募集にはそれなりの基準がありますし、あの譲渡条件というものもあって、割とわめんどくさいなって敬遠されがちなんですけれども、本当は、ね、犬猫をもらうなんて言葉があるくらい、ただで やり取りできるもんじゃないかっておっしゃるんですけれども、やっぱりあの一定レベルの医療をかけてっていうことになるとどうしてもお金がかかる、そういったようなことで、まあ、あのお金がかかるもんだよっていうことを念頭に置いていただいて、後々のこともね、自分がベッドに横たわりながらあの子はどうなったやろなんてことを思わんでもいいように、
そうですね、はい、後々のことまでちゃんと考えて、
ね、うん、そうですね、はい、やっていただけるといいかななんて最近特に思います。
はい、はい、あのこの度もう間もなく譲渡会が開かれるというふうにお伺いしています、
は
い
は
い、
そうですね、はい、はい、今度の日曜日7月23日なんですが、はい、高山市下岡本町の富士会館、富士神社の隣なんですけれども、そちらの方で犬猫譲渡会午前中、10時から12時までなんですけれども開催させていただきます。はい、で、まあ、あの物販とかね、飼育相談なんかも同時に行わせていただきますので、ぜひお越しいただければなと思っております。
はい、ね、今の話ですけれども、あの、はい、ね、こう譲渡会ワンちゃんとか猫ちゃんを迎えたいという方はもちろんですが、ちょっと今自分が飼っているワンちゃん、はい、猫ちゃん、自分がいつまでお世話できるかわからない、いつかはそうやって里親を探さなきゃいけないという方も、どういった雰囲気でその里親、はい、その探しが行われているのかっていうのを実際に見ていただけるいい、はい、ね、
そうですね、
あの機会にもなると思いますので、
は
い、
あの里親ご希望でなくても、はい、飼育相談だけでも結構ですし、はい、で私たちのところからお渡しした子は、あの後々ずっとあのアフターフォローっていうかね、あのご相談ずっとあの受け付けてきますので、その辺でもね安心していただけるかなとは思いますので、ぜひ、はいはい、足を運んでいただければと思っております。はい、
7月23日、はい、日曜日富士会館での開催、はい、ということですね、はい、ぜひお出かけください。はいはい、
ありがとうございます。
この時間はもふっこひだのけさまるさとみさんにお話をお伺いしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。